こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、昨日ですね、お気に入りのノートパソコンの電源がですね入れなくなったんですね。電源ボタンを押してもうんともすんとも言わないね、もう分かっております。メーカーに電話しても結局ですね、新しいパソコンを買った方が安いですよと言われるに決まっているということでですね、先ほどのカカクコムっていうね、サイトでノートパソコンをいろいろ見ていたのですが、なんとですね、売れ筋ランキングナンバーワン第1位がですね中国なんですね。で、第2位が台湾のパソコンで、日本製はというと NEC の第5位っていうのがね、最高だったんですけども、いつの間にねこんなに勢力図が変わったのかな、日本頑張れなんてね、思いながらですね、25,999円という格安のですね、パソコンがあるんですね。これが台湾製なんですが、つい、ブックマークしてしまいました。ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。三男坊のですね、長寿が欲しがっているのは幸福感や優越感、達成感に充実感、自己愛に自己肯定などなどね、なんだかどれもこれもですね、気持ちよさげですよね。でもなぜ気持ちよいのかということを考えた人はあんまりいないと思います。はい、このからくりがですねはっきり分かっちゃうと、ストレスを感じながら一生懸命に生きるっていうのがねアホらしくなっちゃうかもしれませんので、人生の勝ち組に入りたい、セレブになりたいなんてね思っている方はこの辺でラジオの停止ボタンを押された方がよろしいかと私は思っております。はい、さてなぜ気持ちよくなるのかってことなんですけどもね、それは解放される、何からか解放されるからなんですね。さて何から解放されるのかと言いますと、それは超自我の脅迫からなんですね。幸せにならなければいけないっていうね脅迫から解放されますと、脳の中でですね快楽物質が放出される、それを幸福感って呼んでるんですね。超自我、ね、彼はですね幸せに条件付けをする、今私が幸せではないのはその条件を満たしていないからだっていうのがね、彼の言い分なんですね。例えばですよ、幸せに結婚という条件をつけますと、私は結婚していないから幸せではないのだ、ね、もう一つ、結婚しなければ幸せになることはないっていうね観念が生まれてくる、ね、30も超えたし早く結婚しなければと焦っていた女性が、ある日お付き合いをしていた彼から突然プロポーズをされた。はい、するとどうなるのか、ね、毎日のように苦しめられていた結婚しなければいけないっていうね脅迫から一気に解放されるんですね。そしてその時に脳内から大量の快楽物質が放出される、今世界の中で一番幸せなのはこの私なんだっていう感じになるわけです。ああこの人に出会えて私は幸せだわなんてね思うかもしれないんですが、本当に幸福感っていうのをね与えてくれたのはですよ、目の前の彼ではなく、元はといえば超自我の脅迫観念だったというわけです。はい、超自我っていうのはね、まず自分を否定し脅迫するっていうことでね、まず先にねこの苦しみをね植え付けるんですね。すると次男坊の自我はその苦しみから逃れるためにね、三男坊の長自我が、決めたこの条件っていうのをねクリアしようと一生懸命に努力する。そしてその条件をクリアするとご褒美として脳内物質、ね、快楽物質をいただけるというわけです。でもっと簡単に言いますとですね、 自分の首を自分でギュギュ締め付けて苦しみやストレスを感じる、ね、そしてごくたまにですよ、首から手を離してはぁ、気持ちええわなんてことをやっている、ね、まさに一人 SM ですよね。 人間はですね、この万物の霊長だなんてね言う人がいるんですけどもね、いやそれはとんでもない話だと思いますね。ちょっと考えればですよ、最初から首を絞めなかったらいいじゃないかなんてねことが分かりそうなもんなんですけども、この人間っていうのはね、子供の頃からしっかりと洗脳されていますので全く疑おうとしないんですね。もしもね、この条件をクリアすることでですよ、本当にこの長寿がの巨悪から解放されるのであれば、ね、それはそれで一つの手段だと思うんですけどもね、結局のところね、その解放感というものも一時的なものに過ぎない、ね、幸福感、優越感、達成感、充実感ね、どれもみんな同じなんですね。やっと手に入れたぞって思っていた快楽、快感がですね、ゆっくりと冷めていく、そして冷め切ってしまうとまた違う条件をクリアするために苦しみとストレスの中で生きていけ、ね、いかなければいけない、ね、何を手に入れても平安な人生っていうのはやってくることがないねえ。本当にね、この超自我のね、巨悪から逃れたい、逃げたいっていうんであればですね、この条件をクリアするのではなくて、その条件の源泉にある善悪の観念を手放す、ね、そういうことなんですね。要するに自分の首をギュウギュウ締めるのをやめるということです。そうすれば外の世界からね、何も手に入れなくても即楽園なんですね。はい、さてですね、今回のお題目の観念浄化をしてもなぜ消えない感情があるんですかということなんですけどもね、答えは2つあります。1つはですね、赤ちゃんをですねじーっとね見ていればわかるんですけどもね、赤ちゃんね、笑ったり泣いたり驚いたり難しい顔をしたりしますよね。自我やね観念っていうのはなくてもですね、持って生まれてきた本能個性っていうものが私たちにはあるので、縁があると喜怒哀楽という感情はやってきます。もう一つはですね、観念浄化で超自我が姿を消したとしても自我が残るからなんですね。自我っていうのはですね、本能個性という長男の要望をどうやってこの人間業界の中で実現させようか、どうやって周りとうまくやっていこうかっていうね、大変な任務があるんですね。例えば、長男がむちゃくちゃ暑いからと言ってですね、真っ裸で外に出ようとすると自我がですね、おいおい最低でもこれを着てくれよなとアドバイスをする。まあ自我っていうのはですね、このようにこの人間業界のモラルや常識はちゃんと守っていこうぜっていうね、そういうポジションにあるんですね。ですからモラルに反する行為とかですね、常識外れな行動と縁があると怒りや恐れっていった感情がやってくる。でも感情に対しての分別っていうのがもうないので、しっかり感じてやるとそのまま消えていきます。はい、長寿が落ちると凶悪観念からやってくる感情っていうのはもうありませんけども、人間業界の中で生きていく上で必要な感情っていうのはね、残るようになってるんですね。でもですよ、もし人里離れた山の中で誰とも会うことがなく仙人のような生活ができるというも話であればですね、これがまた違ってくる、ね、人間業界と縁が全くないんであれば自我っていうのもね、必要がないんですね。ですから感情の起伏もほとんどなく、全く平安な世界の中で存在することができる。逆に言いますと、我々大切なのはですね、この人間業界というこのシャバの中でどれだけ自我を必要としない時間を持つかということなんですね。そのために、人生上昇軸では座禅をお勧めしているわけです。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。